画性、あの企画という形で熱いですあのお話を、皆さんのお話を聞いてですね、うん、でそれをあの残すという、歴史的資料として残すという企画をしてるんですけど、やっぱ熱いから、
あそこだったらクーラーがあるんだけど、
いやもうクーラーまた音があ
るクーラーもきょうは割と涼しいね。
OK です。
きょうは
涼しいのね。大
丈夫ですか？大丈
夫。これね、やっぱ開けたら大丈夫ですね。はい。
今日は涼しい。
はい。うん、じゃあ、お名前と、
はい、
今どこに住んでるかということと、あのお願いできますか？で、私の方を見てください。はい、
名前は藤山美恵子です。ベレンの郊外に住んでおります。
もう一回ですか、ブラジルのパラシューベレン、
あ
ー、もう一回ですか、最初から、
はい、
あと、あとおいくつかと、
はい、最初から、
はい、
私の名前は藤山美恵子です。年齢は67歳です。ブラジル国パラ州ベレの町の郊外に住んでおります。
今は、生まれはいつですか？
昭和16年5月8日です。広島県広島市横川町で4歳の時に被爆しました。
そこのところを覚えてる限り。
覚えてませんね。母の話だけで自分で記憶したのはほとんど。
じゃ、記憶してるところ、じゃあその母に、お母さんに教えてもらったことをちょっと。
はい。朝、あの庭で遊んでた時に、母はあの台所にいて、ピカッと光った時に、あのガラスの破片で頭を切って、それですぐ子供を見に行って、子供を防空壕の中に、あの私の弟とよそから遊びに来てた子供と3人を防空壕の中に入れて、それでその終わった後、その人のその子供のお母さんを探しに行って、途中で出会ったということで、それでその3人が一緒に、みんなで一緒に逃げたところ、山の手の方に一生懸命逃げてたら、あの山の方はあのガスが回るから川淵に逃げるようにって指示されて、川淵の方に逃げたら、その川の中にも死体が、みんな水を求めて、いっぱい死体があったとか、その死んだ人をあのまたぎながら逃げたっていう話を、そう言って、あのこのピカッと光った時に、この皮膚がバラーッとなって、これが全部あのわかめのようにこの垂れて、そんなのしょっちゅう私が聞かされて。
どんな感じだったんですか？わかめのように、
わかめのみたいにこの皮膚が全部こうたら、あのぶら下がって、皮膚が全部むげて、ピカッと光った時ところは全部むげて、で私の弟はあの瓦の破片であの頬を切って、あのこうパーッと口が開いて、この骨が出て、毎日それを、夏だもんだから、あのうじが湧いて、その傷口、これを毎日兵隊さんにあの治療してもらいに通ったいう話を、それが3歳の子供に溶度みたいなの流して、今考えてもゾッとするくらいね、この傷口に、その
3歳の子供に何ですか、
ここの傷口にね、あの溶度を流して治療する、溶度鎮気、赤チンでもないし、溶度鎮気みたいな染みるのを流して治療してもらってたっていう話。それで私が何日かしたら、 みんな周りの人があの髪の毛を髪の毛がこうしたらポコッと全部抜け出したら死んでいく人がたくさんいたって、それで毎日私の髪の毛をこんなして引っ張って、うちの母がそんな歯茎から血が出てたもんだから心配して、それ毎日私の髪の毛を引っ張ってみてしてたっていう話を聞かされましたね。あんまりあの4歳だから記憶にないけど、そういう話をね、まだ母が生きていればまだよかったけど、93年に亡くなりましたから、
そういう話をお母さんからよく子供の頃から聞かされたんですか？
そうです、誰かが来たらそんな話を聞かしてるのを私が そばでそれを聞いて、それが記憶ですよね。人に聞かしてたのを私が聞いて育ったという。
それであの被爆されたのはどこなんでしょうか？
横川一丁目って、爆心地から 1.5 キロって言って、この前
1.5 キロ、結構近いですね。
近いですね。で、私のおばさんはもうその家、大きな仕出し屋やってて、その家の下敷きになって、助け出すこともできないし、まだ生きてるけど助け出すこともできないから、後ろ髪引かれるような思いで、その逃げた話とかをしょっちゅう聞かされて、もう思い出したくないっていう言ってましたね、
お母さん。
はい。
で、ご自身はあの怪我されたんですか？
私は怪我したっていうわけ聞かないけど、歯茎から血が、あの歯茎から血があのにじんで出てたらしいから、そんなになったら、歯茎から血が出だしたら髪の毛が抜けて、それで亡くなる人がたくさん大勢いたっていうから、それを心配して毎日髪の毛を引っ張って、そんなことをしたっていう話を聞かされました。
なり、歯茎は問題、歯茎が違うのはいつまで続いたんですか？
さあ、それわからないんですね。
でも、その時の記憶はもう戦後の記憶とかも覚えてません。
そうですね。
あまり覚えてない。で、弟さんは怪我されて、
はい、弟はあのもう去年、一昨年亡くなりましたけど、ここに傷があったですね。瓦の破片が飛んできて、ここ3歳と4歳の子供もう怖がって歩かないから、一人おんぶして一人抱っこして、あのその死んだ人 の, あ, のあれをあ間を縫うようにして、あの逃げたいう話を聞かれ、その時に会った人じゃないとわからないですよね、どんな状況かは。
お父さんは
父はあの兵隊に行っていましたが、満州の戦後帰ってきたから、
それと戦後帰ってから、その戦後のじゃあお話で、その後は広島 その家に戻ったんですか？
いや、そこはもう全部焼けてしまったから、親戚の家に、広島の郊外井の口っていうところに、母の、ね、お姉さんがの家に厄介になって、しばらくそこにいたような気がして、
それでいずれは戻ってきてこられたわけですか？
そこにはもう戻らなかったですね。あの父 の, あの本籍地が南観音町っていうところだから、そこにあの親から土地を譲ってもらって、少し畑作ったりしたような。
それで日本学校にちょっと行かれて、高等学校のまた戦後終わって学校に行かれて、
私は13歳の時に来たんだから、 小学校6年卒業して中学に入った年にブラジルに来た。もう私が覚えてるのは小学校1年生の時、毎日小学生の時毎日あの新聞紙を持って学校行って、窓ガラスが全然ないから学校に行ったらまずその新聞紙で 窓を張って、それから勉強してたような私 あの記憶、確か7歳ぐらいですね。
なんで窓がなかったんですか？
あの爆風で全部あの壊れてたんで、ガラスが。郊外だいぶ離れていても爆風で全部ガラスが壊れてた、ガラスが壊れたり屋根の瓦が飛んだりし、で私が行ってた学校もガラスが窓がのガラスがないから、毎日朝みんな一人めいめい一人ずつ新聞紙持って行ってその窓を塞いで、冬だから寒い時そういうふうにして勉強したような記憶が少しあります。
その行った学校は何ていう名前ですか？
南観音小学校でもないし、南観音小学校で、最初行ったのは南観音小学校じゃなかったような気がした。
それでその後に、こちらに来られた。
はい、13歳の時に。
そこのところの、覚えてる限りどういうふうに。
私の父はもう19歳の時からあのフィリピン、お兄さんがフィリピンであの養鶏をやってたもんで、呼び寄せてフィリピンに兄弟が多いもんだから、10人兄弟だからあの親は百姓だから勉強せんでもいいって言われたので、無理にその商業学校を卒業して、そしてフィリピン行って19歳の時、それで母と写真見合いしたっていう話です。それでは私が昭和16年の5月に生まれて、12月に始まったのかしら、戦争が。8月から
41年、
はい、
12月
だから私は3ヶ月ぐらいでもう日本に引き上げた。3ヶ月
フィリピン
から、
生まれたのは。じゃあフィリピン生まれたのは日本？
フィリピン生まれです。
フィリピンのどこ生まれですか？
マニラ。三井物産のなんか会計簿記かあんな仕事してたみたい、うちの父が。
マニラに生まれてすぐ日本に来たわけですね。
そうですね。そしてお父は兵隊に行って、母とその横側に住んでたんですね。それで原爆にあって疎開して、よくわからないですね、私は小さかったから。
でもそのやっぱさっき言ったのがお父さんが、そういうふうに海外におられて
るのがすごい。それでもう、ずっと あちこちアルゼンチン移民とかの応募してみたい してたみたいですけど、なかなか採用されないで。
なんでですか？
家族構成が悪いからと思いますね。それでブラジル移民が、それもやっぱり3人以上、15歳以上の大人がいないと行かれないいうことで、母の老いになる人ね、私のいとこですけど、その人とを家族構成として、昭和29年の12月に神戸出て、1月の30日にベルテーラって、フォードランジャーのフォードのゴム園ですよね、そこに入りましたね。サンタレンよりもっと奥の方。
フォードのゴム園ってどういうことですか？
はい、
フォードって誰？
フォードってあの自動車の あのフォードじゃないですか、あの人が確か大きなゴム縁持ってたんじゃないかしら。それでそこ入ったところが条件が全然違うから、父はスペイン語ベラベラで、スペイン語英語がフィリピン、マニラにおったもんだから、できるもんだから、一人でベレに出てきて、自分で土地探して、2ヶ月くらいか3ヶ月ぐらいでもうベレに出てきて、土地買って、それから野菜作りから始まって、ものすごいいろいろな苦労が あったですよね。
どういう苦労ですか？
まあみんな朝から晩まで桑を持って朝から晩まで働くばっかりで、自分の時間ってほとんどないみたい。だけど小学校卒業してただけでもよかった。みんな字が書けるから、ね、もう大変。あの頃はもう過ぎたらもう悪いことは全部忘れてしまうけど、みんな懐かしい思い出だけど、みんながそうだったから、うん、
それ開拓みたいな感じ
だったんですか？そうですよね。
何もないところ
、何もないところ、伐採して木を倒して開墾して、でうちの父は資金をだいぶ持ってきてたもんだから、ブルドーザーを頼んで、人は手でみんな手でこうして根っこを抜くのけど、うちは全部トラクターでブルドーザーでやってもらったから楽だったけど。
でいつ頃から働き始めたんですか？
私は13歳で、14歳ぐらいでしょ、もうベレンで出てきたらもう14、5歳ぐらいですね。妹が、私より5つ下だから、8歳の時来たから、その子がご飯託して、私たち、まあ、今、あの頃があるから今の幸せがある。今は本当に何の心配もない幸せな生活しています。
でも毎日何をされてるんですか？例えば幸せっていうか、例えばどういう生活？
幸せ、心配事はほとんどないし、みんな何も今まあ何も しないでものんびり生活、ゲートボール1週間に2回ゲートボールして、そんな楽しむ生活ができている。去年おととし頃まではブロイラーの鳥を飼ってたんですけどね、去年主人が病気したために、それをもう全然合わなくなって、餌が上がったり、労賃が高くなって、全然やっていかれ、儲けがほとんどないぐらいの、でも仕方なしにやってたけど、町に住んで、こんな生活ができると思わなかったの、うちの人は。もういろいろなものを植えたりするのが好きだから、ここでこんなとこへ住んで何するかと思ってたけど、結構もう自分でも決めた、自分で決めたんだから、毎日今ビデオを見たり、NHK のあれを見たりして、のんびりして、日曜日は元住んでたとこをあっちこっち回って、友達、そんな生活です。
ここには日本人はいっぱいおられるんですか？ベレンには。
ベレンにいますよ、いっぱい。世 先週来たらあそこの野球大会ものすごかったけどね、三体ザル。
でもその最初そのベレンに行った時どんな感じでした？なんでご両親は最初ベレンに行くって言った時どんな感じでした？覚えてます
か、ね、私ら子供だから
来た時びっくりしました。最初来た時は
子供だから何にも感じなかったみたいな。
原爆の場合、その原爆工場とかいろいろ言われてますけれども、そういうなんか原爆のせいでとか自覚したことはありますか？
まあ、あちこち骨が痛いのがそのせいかなと思って。骨粗しょう症というか、そういう朝起きた時にさっと起きられないぐらいあちこち骨が痛んだり。
それはあれですね、やっぱりあのそれはやっぱりガンとかそういう内臓系とか
は、ね、この前何にも悪いとこないって言われたけど、ね、広島市から招待されてあの健康診断に行ってきましたけど。
いつですかそれは？
2004年かな、2004年に健康診断に広島のあの広島市役所から旅費から全部出て、あの1週間10日間入院して全部検査して、で悪いとこありませんって言われたけ
ど。よかったですね、そしたらね。
そうですね、
心配もないし。そういうやっぱでも心配ありますか？なんかいつ何が起こるかわからないとか。
まあ、心配してません。なるようになるかでも弟が去年ぽっくり亡くなったから、日本でね、くも膜下日本に行ってる時に。
あ、ブラジルに住んでたんですけど。
そう、日本に遊びに行ってた。
なぜどう思いました？
まあ、あの原爆のせいとは思わないけど、どこかであるか。母はやっぱり原爆に何か関係してたんじゃないかなと思って、早く亡く、77歳で亡くなったけど、もう薬飲み通しに飲んでるような生活してたから。
で将来、そういう今ほら息子さんとかに2世の被爆者に問題があるとかいう話もありますけど、うん、そういうことについてどう思われますか？
何にも今のところ何にもないみたいだから、何も心配していません。
分かりました。今ね、日本ではこういう被爆者の方のお話っていうのはあんまり、もうすぐ
病
者の方もいなくなってしまう、
ね、そうですね。もうみんな生まれた人でももう60何歳だからね、生まれたばっかりの人が63年ですか今度、うん、私らみたいに4歳だっても全然覚えがないんだから、やっぱ 10歳以上にならんとの人じゃないとね。そう言ったらもう80歳ぐらいの人じゃないと、あのあそこのサンパウロの森田さんみたいな人はよくね、話が分かる。
それ、そういう中で今ほらそういう実際経験された被爆者として覚えてなくても、で今ほらこういう核の問題でいろいろ騒いでるでしょ、あの北朝鮮がどうのこうのとか、うん、イランがどうのこうのとか、でそういう核を実際に経験した人として、なんか意見はありますか、なんか感じるものはありますか？
北朝鮮は困ったこの国だなと思いますね。その点このブラジルは本当いいとこ、住みやすいいとこだなと思って、あの主人といつもそんな話して、安心して俺あの、まあ、 治安は悪いところもありますけど、他の面では本当日本にいる人からもいろいろ毎日テレビ見ると年金が減ったとかあんなのがあって大変、薬ね、病院治療費とかそんなの全然問題ないから何も心配していません。
ここで治療費も全部あるんですね、年金みたいなのは。ブラジルの
私は保険かけていますから、ベレンで一番いい病院っていうところ、それ保険かけても毎月2人分かけてますけど、
やっぱブラジルは住みやすいですか、そういう意味で。
はい、ブラジル、私この前去年3ヶ月日本におりましたけど、こんなとこに住めないと主人も思った。
なんでです？
堅苦しいっていうか、
ブラジルではもうちょっと、
ブラジルは伸び伸び、この間私の弟の息子が3年ぶりに日本に働きに行ってたのを3年ぶりに帰ってきて言ってましたね。日本の人はかわいそうって、日本で働いてる人上から叱られるでしょ、自分も叱られたりするけど、自分は帰ってくるとこがあるから幸せだったって、ブラジルに帰って、だから日本の人はかわいそうってこの間私に言ってましたね。いろいろな問題があるみたいね、会社で働いてもね。
で、でもその核の問題、まあ、その北朝鮮に限らずね、イランとかでもアメリカとか核って言ってるでしょ、そういうことについてそのどう思われますか。
それは怖さを知らないからね、広島原爆のピカッと光った時はもうどうしようもないぐらいの力でね、そのピカッと光った時点でもうパーッと全部焼けてしまうような、その怖さを知らないからそんなことしてるんじゃないかな。
広島の周りは行きました、原爆資料館は。
はい、行きました。
その時どう思われました、いつ行ったんですか。
私は最初行った時は82年に最初行って、でそれから94年に行ったんかしら。うちの娘2世ですけど、97年に留学した時に広島に行ったら、その原爆資料館に涙が出たって言ってましたから、あ、ここがお母さんが生まれたとこかと思って、その資料館に行っていろいろ見たら、本当2週間ぐらい前にブラジルのテレビでも長崎の原爆を落ちた時のやりましたよね。
なんてやつですか。
ブラジルのテレビですよ、
本当に。
長崎の原爆が落ちた時の状態を映して、ちょうど息子が来て、もう本当に びっくりしてたね、こんな状態でよくお母さん生きてたねって言って、
藤山さん
は
最初そういうの見た時どう思われました、最初見た時
ね。こんなので私はお母さん2人子供を連れて逃げるの大変だったなと思ったですね。
すごい、そのお母さんはすごい強い人です、ね、
やっぱりその場になったら強くならざるを得ないのかどうか知らないけど、4歳の子は歩かないし、3歳の子をおんぶして、3歳の子を抱っこして4歳の子をおんぶしてから逃げたいう話をしょっちゅう聞かされましたけど、今はそういう状態に私を犯されたらね、どんなになるか。周りは全部死んだ人で、歩いてる人はみんなそのこんなしてるってね、やけどして
どうなると思います、そういう状態に置かれたら
どんなになるかしらね。足がすくむ ね、歩けないんじゃないかな。
で、今ほら日本、まあ、僕らとかもそうなんですけども、今ほらあのこれからこういう被爆者の人の体験の唯一のね、あの被爆国としての日本、それどんどん被爆者の方がなくなっていく、同時にその核の脅威っていうんですか、もっと高まってますよね。そういう中でこれから日本の若者ですか、次世代を背負っていく人という彼らの役割、
今の日本の何にも言えないですね。今のちょっとしたら案内してバスをハイジャックしたり親に叱られたぐらいでね、全然考え方が私らの時代と違うから、私は親に怒られたって反抗は全然しなかったような時代だったけど、今は親が怒ったらダメみたいなね、全然話が全然、帰ってここに住んでるブラジルの日系人の方がもっと日本人らしいとも思いますね。
どう思います、彼らの役目は、役目というかそういうメッセージを、日本の若者はどうしなきゃいけないのか、そういうのは思います、うん、
あんまり幸せすぎて何もそんなこと考えないんじゃないですか。
で、藤原さんもこうしてほしいとかそういうのなんかあります？
あ、こうしてほしいっていうこと、もっと運動して世界の平和をね、もっと運動して世界平和を訴えてほしいと思います。あの拉致の人もかわいそうですよね、北朝鮮の何年もずっと。
例えばね、この映像もね、まあ、私たちこの映像はその歴史的な一部として、あのそれなりに資料館とかに置きたいんですけども、
ダメダメ、あんまり役に立たんのじゃないですか、こんな私なんかも。
いえいえ、でもね、まあ、こういうテープを例えば2030年に誰かが見るとしたら、その見た人になんか言う、まあ、2030年はね、まだその核を亡くなってるか、その前に核爆発が起こってるか分かんないですけど、なんかいいことを、
あの原爆の恐ろしさを知ってほしい、私たちが どんだけ苦労したかいうことを知ってほしい、そういうことですね。
そうじゃなくて、何のために苦労したかわからない。なんでしてほしいんですか。
やっぱり世の中がもっと良くなるために、二度とああいうことを起こさないために、世界平和を目標にして、自分のことだけ考えずに周りの人を考えて。大きくなってほしい、子供たちは。
そのためにはどうすればいいんでしょうか。
そのためには人との交わりを大事にすることと、まず人の幸せを考えること、そしたら自分が幸せになれる。人の幸せをなくして自分が幸せになれない、そういうふうに思います。
わかりました。
あんまり役に立たないでしょ。
いえいえ、こういうの大事です。
私たちもずっとあの田舎に住んでいて、あのできたもの、何でもできたものがたくさんできたら、それをみんなにあの 与えて与えてって配ってみんなに友達とか隣近所なんかに配ってずっと今まで主人と二人でやってきましたけど、今ここに町に住んで何にもない全部買うような生活になりましたけど、日曜なんかにあのあっちの田舎の方に行けばあそこから卵をもらってきて、こっちからあのナスもらってきた、こっちからみかんもらってきたいうような生活が今こう帰ってきてるということは、人には本当によくしておかないと今の幸せはなかった、そのように思います。
でもそういうのって町に住むって難しいですよね。
難しい。
どうすればいいんでしょうね、町に住んでるのとし
ては。やっぱりあの人によくしないと、人にはよくしてあげないと自分には帰ってこない。帰ってくるのを待ってやったってダメで、心から人のためにしたら自分にいつかは帰ってくると私は思います。
でもそれなかなか難しいですよね、それを信じるのは。いつ帰ってくるかわからないものっていうのは、
それを期待してしたらダメよね。今まではそういうふうに何かできたら、今でも福神漬け、今はあんなしてこっちからナスもらってきたりしたのを寄せ集めて、足りないのは買ってあの福神漬け作ったでしょ。あれ作ったの全部人にあげるために作ったんですよ。私今度長石さんのところに持って行ってあげて、あそこにもあげたいこっちにもあげたいって、そういうふうにしてみんなが喜んで暮らす。ゲートボールの友達にも持って行って、それがいつか知らないうちにまた誰かが私のために何かをしてくださるというようになってくると思います。絶対にそれはあると思います。
でもそういうのをなかなか若者にとって難しいですよね、正直言って。
それ先日もあの息子が子供がパラ代表でパラナのロンドリーナっていうところに野球大会の選手に選ばれて行くのに、チケットを100枚売るように受け持たされて持ってきたけど、どうしてこの100枚売ろうかって言って持ってきた時に、主人が 50枚、私が20枚で、結局全部で80枚私たちが全部、それは全部長石さんが10枚買ってもらったり、あっちが10枚、こっちの方は2枚とか1枚とかしか買ってくれないから、お父さんとお母さんがやってくれなかったら全然ほとんど売れなかったって言うから、この間感謝されたけど、それは今までの付き合いの何ていうか、今までしてきた人間性を信じてくださる人がおるから、そんなにして買ってくださったんじゃないかと思って、本当にありがたかったですね。
それはやっぱりそのご縁っていうか、その人と人との関係
が、そう人と人との関係は、友達、いい友達をどれぐらい作るかっていう。
でそれがなぜ今どんどん変わっていってしまってるんですかね。
うん、やっぱり自己主義になってるんか。
なぜやっぱりそれ、やっぱみんな町に住めたらそうなってしまうんですかね、自己主義に。
やっぱり町、こんな日本なんか隣の人誰が住んでるかわからないような 日本なんかね全然行き来しないでしょ。私ら隣ここにおって、まあブラジル人だからだけど卵でもいっぱいもらってきたら隣にもあげたりしますよね。ブラジル人でも特に親しい人だったら、前住んでたのあそこの見せたところの15年間あそこに住んで、その隣の人とまだ付き合ってと、しょっちゅう電話がかかってきて、お昼ご飯食べにおいで、あ何ができたからおいでて誘ってくださる。本当にありがたい。町に行ってもわざわざ寄り道せないと行かれないところだけど、やっぱりその人のために喜んでくださるから私は行きますよね。そしたら喜んでも何かできたから食べにおいでとか言って誘ってくださるね。
やっぱブラジル人もそういうところはやっぱり関係なく大切にするっていう。
ありますね、めったにいないけど、
うん、やっぱその昔のブラジルにはそういうところがあった。
そうですね、でもいい人もいるけど付き合ってないからね。まだここに来てまだ4月にここに入ったばかりだから、4月の末にここに引っ越してきた、ね、
そういうところからやっぱその平和とかそういうの考えられるわけですかね。その平和っていうのはそう考えたら平和を作ろうとか言って平和とか言ってもできるもんじゃないでしょ。もっとすごい小さなところから
始める
そうなんですかね。何が、
まあブラジルは戦争しないからね、短気なとこが短気な人が多いけどカッとなって人殺しとかありますけど、戦争がないし地震もないし洪水もない、本当にいいとこだと思いますね。
じゃあ藤山さんはブラジル人としてここに骨を埋めるつもりです
か。はい、
うん、日本には帰る。
帰らない。娘が娘の婿さんが家を建てるから、別に家建ててあげるから日本に住むかって言ったけど、寒いとこはダメって言うし、ね、
日本に来てどう思いました今の日本は。
日本電車に乗ってもの若者なんかの格好見ただけでもね嫌になっちゃう。電車の中にしゃがんで座ってるでしょ。それで全然喋り方も全然違うしね、目上の人に対してでもそういうのが規律というのがなくなっているんじゃないかしらと思いました。
でもそれブラジルっぽくなってるんじゃないですか。もっとだらしなくそうですね。
メキシコの方はどんなですか。
メキシコは、まあ、メキシコもブラジル人みたいに
あ
みんな優しいんですけど、でもなんかいい加減なところ
が同じだ、
似てます。
やっぱり寒くなる。
いや、メキシコは結構温度はサンパウロみたいな感じで、ちょっと暑くて寒いのはそんな雪とか降らないし、
うん、長崎の人ですか。
僕は大阪なんですけど、よく長崎に行くんですけど、こういう話を聞いていつも、ね、これからドイツに若者とし、まあ、僕も一応若者と思ってるんですけどもう、ね、まあ、ボタキタに限らずね、他の方にも日本にいる人にはどういうふうにしてこういうね、まあこういう原爆に限らずですけど、原爆のこと特に考えていくのかっていうの
を今頃テレビ見たらね、この前の秋葉原のね、あんなのでもどうしてあんなことするのか、自分が死にたかった自分で死ねばいいのに、人を負けずに何にも罪のない、どうしてそれをするか私たちは分からないですね。
寂しいな、わかりました。じゃあちょっとですね、なんか最後に言いたいことあります？なんか言いたいことあります？日本の人に。
見たいですよね、ありますよ。
もう言いました、いいこと。わかりました。ちょっといいですか、ね、
はい。
ちょっとじゃあじっとしてもらって。こっちが見てもらうんです、私の。はい、いいですか。はい。子供の時って、あ、どこ日本でそれは。
そう。
ちょっと見せてもらいますか。どれ？可愛らしい。はい。これ子供の時？
これは娘。
どこで？
日本。
お母さんと？
うん。
これはこの写真は？
これは友達の家で私これ子供だよ。
これ日本で？
日本ブラジルよ。これは主人、私、主人の兄さん。
うん。
これ、おじさんでいいよ。これがいい。これが私。母。主人の母。妹。
そう
だね。変わるね。結婚してもいい。
これも？
これ
娘？
これ娘。これが今の40歳になる息子。これは9歳の時に亡くなったの、この子。はしか
で？はしかで？
そうだ、
ジョージ。私はピアニストです。
で、日本にいる方は、
日本にいるのがジジョージ、
ピアニスト。
ピアニスト。でもここで仕事ないから、
日本で仕事、ピアノができない
なん
て。
土曜日に、ね、なんか教えてるみたいな、ブラジルの人に。
それ百姓の時
どれ、これはね、これはサンパウロに引っ越してきた。
これは？
これ妹。これ写真、何十枚。これが主人で、私で、亡くなった子だね。
その時、
橋壁
が
良
かったの？9
歳の時。
すごい橋壁が良かったの？みんな？たまたま？
たまたま。橋壁から投げ込んでたんです。中に。出ないで。
何が
橋壁？橋から上に出ないで、中に。今はな、予防接種するけど、昔はなかった。ね。
はい、いいですよ、いいですよ、その、はい、はいはい、鍵は
私行かない。
あ、本当に、わかりました。じゃあ、鍵、じゃあバイバイって言ってるところです
こういうとこ行きたくない。
この前よかそう。あ、そっか、じゃあちょっと、あ、もう OK です、そのままで、はい、じゃあ